このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
にゃはこんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
はい、もう皆さんのところもね、梅雨明けでしょうね。
今日はどこから放送ですか？
今日はね、雷が鳴ってる枚方ですが、もう明けるでしょう。
中国ではないんですね。
中国ではない枚方です。
はい、夏が来そうですね。梅雨が終わりそうですね。
終わるでしょ、終わってるね、もう皆さんのところね。
沖縄のあたりはもう終わっちゃって、近畿は、何日の週だ、2週目の終わりで終わり、あ、3週目の終わりで終わりそうな感じ。
多分この週、あの、この放送がね、始まってるとこ時にはもう梅雨はみんな
明けるころかなって感じ、
るんじゃないかな。
なんとね、はい、あの、北陸地だけがね、近畿地方を追い越して先に明けちゃったんですよね。
本当はね、あの、北陸ってなんかね、すごいいつまでも雨が降ってるイメージあるんだけどね。
そうそう、
不思議だね、これがね。
不思議ですね。
北陸行ってらっしゃったんですって？
あ、行きました行きました、うん、もうすごい行った日は、あの、土砂降りに遭いましたけどね。前が見えないぐらいの、
おかしい、晴れ男連れて行ったはずでは、うん、
それなんでかな。まあでもちょっとの間だけですよ。あの、金沢は晴れてました。
うん、
うん、前ゲストに出ていただいた金沢工業大学の松井邦夫先生のところの研究室にちょっとお邪魔して、うんうん、高度化展示ブロックをもう少し詳しく教えてもらおうと思って行ってきたんですけどね。
勉強になったことでしょうね。
うん、うん、なかなか、ね、なかなか、あの、世の中に普及させるには仕事がたくさんあるなと、難しいところに首を突っ込んできたなという感じですね、今の段階では。はい、
じゃあ皆さんね、あの、今ワンツースリーで山口さんを励ましましょう。ワンツースリー、山口さん頑張れ。
頑張ります。
はい、はい、そんな感じでね。うん、今日
ただ、あの、金沢行って、うん、いきなり寿司屋に直行して、とりあえずお寿司だけはランチに食べてきました。
それはね、向こう行って魚を食べなくて何を食べるのかっていう感じですけど ね。もう美味しいからね。
うん、うん、一味違いますよね。
でもそれで安いね。うん、
はい。で、帰ってきてからは農業の日々です。
はい、魚からさよならして、うん、葉っぱもんとかね。
そう、夏野菜がね、始まりましたね。トマト、ゴーヤ、シシトウ、ナス、ピーマンが今日は収穫ありました。
ガンガン取れる野菜がね、うん、もう食べんのが追いつかないぐらいね、夏野菜って育つのよね。
ゴーヤをどうやって美味しく食べようかとかね、毎日ゴーヤチャンプルはなと言いながら、今日はとりあえずゴーヤチャンプルでした。ランチはちょっといろいろ研究しなきゃいけないなと思ってます。
頑張ってください。
はい、
今日のゲストはね、私
お会いしたことない人なんですよ。
私、チャリ友なんですね。はい。
チャリ友。
私、そのタンデム自転車友達なんですね。
そうなんですか。
そう。で、今日は別に自転車のお話ではなくって、うん、色覚の話ですね。どんな人でも見やすい色をっていうことでね、いろいろ活動されているところの方と、うん、それから後半は山口さんのところの新製品ですね。
あ、はい、ご紹介しますよ。
はい、
まだ売ってないんですけどね、ほっかほかの情報ですね。
うん、冷めないうちにお楽しみくださいませ。うん、
ちょっとフライング気味にさらしていただきます。
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、はい、それではですね、今日は私のチャリ友ですね、カラーユニバーサルデザイン機構の副理事の田中陽介さんがゲストです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
は
い、
皆さんね、視覚障害者の人は、カラーってとかっていうのがね、ちょっとなんとなくあるかもしれないので、ぜひどういった団体なのか ご紹介お願いします。
パラユニバーサルデザイン機構はいろいろなその色の見え方が、人それぞれ違うと。で、私自身もそうなんですけれども、色覚異常とか色覚障害、まあ、最近はですね色覚の多様性とか、多数派少数派っていろんな呼び方があるんですね、
はい、そうですね、
まあ、してで、まあ、それって結局その実は立場が違うと、例えばですが、あの眼科の先生、お医者さんからすると、正常異常で分けて初めてその成り立つと、例えば屈折異常っていう言葉があったりするのと、で、学問上のその体系的な呼び方から色覚異常っていう言葉が必要なんですね。ただその生物学上ではですね、その例えば血液型 AB 型ってすごく少ないけど血液異常とは言わないんですよね、
言わないですね、
それってタイプであって、まあ、平たく言えば多様性だと。で、その考え方の方が、で特にその赤と緑を間違える人、それがその、眼科の用語で言うと1型2色覚とか2型3色覚とかっていう言い方するんですけれども、まあ、それがその総じてその赤と緑に問題があるっていう人が、まあ、アジア人の場合は男性 5% いるわけなんですね。
5% ってことは、
そう、男性 5% いるってことはですね、日本の人口から逆算すると300万人程度はいるんですね。
だって私たちの子供の頃ってあのクラスでね、調べてたらクラスにだいたい1人を2人いてたからね。
そうですね、まさにおっしゃる通り、この 5% 男性 5% っていうのが20人に1人、でそれつまり一クラスに一人くらいいるという、まさにそういうことなんですね。まあもちろんそれはそのパーセンテージでしかないので、まあどっかのクラスに何人もいるかもしれないし、どっかのクラスにもいないかもしれないっていう話ですけど、それはつまり、その世の中どこ行っても、そのぐらいの頻度で普通にいると。でそのぐらいいっぱいいる人たちをですね、異常って呼ぶのが正しいのかという、そのものを申した生物学者がいまして、で、それがきっかけになって、カラーニバーサルデザイン機構ができたんですね。で、ではその、まあ、我々実は、うちの団体としてはですね、色弱者、色弱者、色の社会的弱者っていう、ことを意味を込めて、色弱者とか色弱者っていう言い方をしてるんですけれども、まあ、これがその自治体だったりするとですね、色覚障害者になるんですね。でどうしてかっていうと、それはその役所の部局でですね、どこの部局がこれ扱うのとなった時に、まあ、やっぱりそのバリアフリーとかユニバーサルデザインの部局っていうのは福祉局が多いんですね。で、福祉局を扱うためにはそれがなんとか障害って言葉がないとですね、扱えないっていう大人の事情があったりするんですね。でこれがまた面白いのは、その関西とか九州だと人権局が保健福祉局じゃなくって人権局が扱ったりするんですね。
これ関東では違うの？
関東では大半が保健福祉局。
でね、これね、こんだけたくさんいるんだけども、はい、割とそういう人たちの声が聞こえないっていうのがちょっと悲しいところよねとかって思うんだけれども、はい、すごくそのクラスにね、一人や二人はいたよねとか思うんだけど、
で皆さんのね、皆さんの周りにも多分、ご存知の方は、あ、そういえば何ちゃんがそうだって言ってたなとか、こう思い出すことがあるかと思うんですけど、じゃあだからといって、その毎日の生活で、いやそれが困ってるんだみたいな、その話はない、出てこないんですね。別にその本人はそれを自覚していて、でも運転免許も取れるし、まあ、困る人はなんか困ることがある、 ことはあるんですね。例えばそのテレビのその電源ランプがこうリモコン入れた時に、
だいたい赤と緑だからね、
そうなんですよ。で私も実はそれがその、今も今の持ってるテレビもそうなんですけど、で、わからないです、はっきり言って。今だからそのリモコンしたのが応答してくれたのかどうかわからないけど、ちょっと待ってると、ちょっと待ってれば、
ね、
応答してないし、ちょっと待ってて絵が出れば、それで赤と緑の見分けが別に必要なく日常過ごしてるというのが実はあったりするんですね。で、昔はよく携帯の充電だとかを充電器にセットすると、赤ランプが、それがその充電はできると緑になったりするんですね。で、それも全然わからないんです。わからないんだけど、わからないけれども使えるわけですね。別に、分かれば便利だなと思うけれども、挿しておけば、その充電はしてくれるわけなんで、あるいは時間を測れば、まあ、あと焼肉の焼け具合の話とか出てきたりもしますけれども。
あ、分かりにくいのあれも。
そうなんです。分かりにくいんです。焼けたかどうかは、非常に。はい、でそれを、九州大学の、先生が、アプリでですね、その、アプリケーション、スマホでその肉をその判断して分かるっていうアプリを作ったりしてますけれども、
それ私たちにも使えんのかしら、まあ、視覚障害者の人も焼けたかどうか分からんの一緒だからね。
うん、使えることは使えるはずなんですけど、やっぱりそれで万が一食中毒が出たりすると困るんで、正式にそれどんどん使ってくださいっていうのはなかなか言いづらいっていう話になってたと思います。
でもね、わかるけどね、みんでもね、
きっとね、そうでしょ、焼肉、結局そのなんて言うんでしょう、人間って色だけで判断してるわけじゃないはずなんですよ。特にまあ我々なんかの場合はその肉が縮んでったりとか、テカリ具合だとか、他のその判断材料はあるんですよね。だからそれでそれをフル活用して普段生活していると、そんなになんていうか声をその当事者からそのなんていうか声を上げづらいというか、でそれがその実はそのあるいは困ってること自体に気がついてないこともあるわけです
。それは聞きますよね。うん、
さっき の, そのでテレビの電源ランプなんていうのは、一人暮らししてて一人で使ってる分にはそこで色が変わってること自体に気づけないですから、
まあ、そんな色だと思ってるんでしょ。
そう、説明書読めば、あ、変わったのかって分かるけど、説明書読まないで使ってる人もたくさんいると思いますから、そこで、そんな情報が色によって、情報をもらえてたんだっていうこと自体に気づいてないっていうケースも、まあ、普通にあるということです。で、あとは、よく、そういう意味でよく困ることがあるとすればですね、色目のコミュニケーションなんですね。緑色のそれ取ってみたいな話になった時に、ふざけてると思われちゃう。でその学校の教育で問題になるんですけれども、教師はこの子がふざけてると思ってる、真面目にやってねえなっていう。で、その美術の時間にしてもその木の色をその、緑で塗るべきところを赤に塗ったり茶色に塗ったりっていうようなことをしたときには、真面目に書きなさいみたいな話が出てしまって、で、それによって、すごく嫌な思いをした子供が実は結構いるんですね。で、それ自体は、まあ、本来そんなことがあっちゃいけないだろうというので、文部科学省がですね、最初、平成元年かな、色覚指導の手引きっていうのを作って、で、全学校に、配って、で、また平成15年かなんかに、全教員の分、冊子刷って配って、みたいなことを、やってますね。一応、その教師たるものは、色覚の多様性について、当然知っておくべきだと
男性について知ったとしても、でもその人本人がわからないっていうのもちょっと辛い話ではなくないの？
まあ、でそれがその以前はですね、その色覚検査っていうのをその学校で、小学校4年生の時に、必ず1回、まあ、それがその原因がその遺伝であるものなもんですから、毎年毎年受けても意味がない、どっかで1回やればもう二度とやる必要は、検査をする必要はないはずなんですね、本来。で、それが小学校4年生で1回っていうことでに、昔々その眼科学会だったり眼科医会で決めて、で学校で、色覚検査をしてたんですね。
あ、これいつからやらなくなったんだろう。
でそれが、今ちょっとその、具体的な数字は見てみないとパッと出ませんけど、平成15年よりちょっと前ぐらいじゃないですかね。その実はその検査によって、レッテルを貼られる、そのあなたは異常ですと、レッテルを貼られることにすごくそのコンプレックスを持っている人がいたのも事実で、で検査を学校で、それがしかもその遺伝のにまつわる話なもんですから、実質的な遺伝子検査になるでしょっていう、そういう理屈も実はあった。まあ、それいくつか他にも、あとはそのプライバシー、個人のその、あの色覚検査自体のやり方に問題があったと、全員並ばされて、で私もその私の時は何回か、小学校4年の時以外でも、中学とか高校とか、なんか大学でもやった記憶ありますけど、意外あれやってる人はですね、その眼科医本人が、あの検査機は火星同色表っていう検査表なんですけれども、石原表って言われたりしますけど、それをその眼科医自身がその全員の被験者に見せてるわけじゃなくて、大体そのアルバイトみたいなお手伝いの人が見えてるんですね。でそうするとですね、そのお手伝いの人が見えてる数字と違う数字を読むわけです、私なんかは。まあ、あるいは読めません。で、あの検査表がすごいのは、そのただ単に読めないんじゃなくて、別の数字を読ませる仕掛けが作ってあるんですね。でそうすると検査してる方がびっくりしちゃって、そのえって、でそうすると周り並んでる他の子供たちも、その検査してる方がびっくりするもんだから、びっくりするわけですね、周りも。あれはそのやっぱりそのプライバシー無視して、こう並ばさせて、一列に並ばせてやってんのが問題だろうっていう、それも言われましたけれど、ただじゃあ今仮にそれを一人一人別その人部屋に入れてやってられるかって、やってらんないですよねっていう話、まあ、効率の検査の具体的なそのやり方の効率の話になってるわけですね。で
またやる方向には向いている。
で 今やってますよね。
それが実はその、まあ、やってると言ってもですね、それは文部科学省からですね、検査の義務化を外したという話で、で、あるその東京近県でも、いやずっとやってましたよと、うちそのこのなんとか市ではもうずっと今までもやってましたというところはいっぱいあるんです、学校その校長の権限でやっていいっていう話になっていたんで、義務化は外れた。で、やめたところも東京都なんかはほとんどやめたっていうふうに聞きました。
田中さん的にはどっちがいいと思う？
で、私的にはですね、
私なんか分かった方がいいんじゃないかなって気がするんだけど、
はい、分かってる方がですね、その、まあ、なんて言いますか、自分の体のこと、こういう、特性があるっていうのを、知ってることは、実は、ある意味必要。自分の、その、防衛、守ると。で、あるいは人に説明もできるという、そういうメリットがあって、やっとく方がいいんだろうとは思いますけれども、やり方なんだと思います。と、あとは、やった後にさよならになってるんですね。まとめようとするとですね、まあ、うち結局まあシミュレーション でじゃあそのシミュレーションが何ができるかって、残念ながら人の人間の色の見え方そのものをシミュレーションすることはできないんですね、うん、ある色とある色が似たように感じるっていうシミュレーションはできるんですけど、見え方そのものをシミュレーションすることはできない。で、うん、じゃあ実際にそのツールを使ってデザイナーが配色したと。だけれども、じゃあそれが本当に、区別できるようになってるのかと。メガネかけて、うん、区別できていれば、絶対に本物の人でが見ても、区別できてるだろうというところまでは残念ながら行ってないんですね。で、最終的には今それぞれの人間、本当の P、まあうちは P 型 D 型という言い方しますけど、それぞれの人間を被験者を使って、で、本当にそのじゃあ、鉄道のなんと南北線と丸の内線の色が違く見えてるかとかっていう検証をしてるんですね。で、うん、ハザードマップを検証していたり、印刷物、いろんなどっかの銀行のディスクロージャーを、検証したり、あるいは銀行の ATM の機械を検証したりっていうようなことをやってると。
なるほど。
はい、なるほど。
というふうな活動をされてると。
うん、そうですね。
そうですね。うん。うん、なんかもう、もう一回ぐらいやらないと足りないですね、時間。ということで。
で、見えにくくなった、色が分かりにくい方の相談も受けてるんでしたっけ？
受けてます。はい。電話相談も。はい。も、はい、っぱらそれは私はやってたんですけども。はい。
はい。
というようなことは、ホームページを見ると。
そうですね。はい。
ですね、
電話相談も、ホームページ、見ていただくと、カラーニバーサルデザイン機構、まあ、色覚の電話相談とかって引っ張ってもらうと出てくると思うんですけど。
なるほど、分かりました、
うん、はい、ちょっとイエローが心配だなとかね、ご家族でなんか間違えてるみたいだなとか不安があったらね、ご相談されたらいいかなと思います。
そうですね、はい、
はい、
すいません、今日はどうもお忙しいところありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
延長さんにまた今度やりましょうか。
ありがとうございます。
はい、
はい、
じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今日のブレイクタイムコーナーは、私ね、夏野菜がどんどんどんどん増えてきたんでね、ちょっとお菓子じゃなくてモロヘイヤがやたらたくさんできてるんですよ。
そう、傷みやすいからね、取ったさっさと食べないと。
そうなんですよ。でね、すごい栄養があるとは聞いてるんですけども。
そう、クレオパトラだもん。
ちょっと過去ね、私が食べたのは、今まで食べてたのは、なんか刻んでスープにするとか言うと、妙に舌にザラザラザラザラ触って嫌だなと思ってたんで、ちょっと調理方法を最近変えてみました。私じゃないけど、かみさんが主にやってるんですけど。
それを、隣でお皿を洗いながら眺めてるんですか？素敵。
そういうことです。で、昨日食べたのは、やたら刻んで納豆にどさっと、
それね、刻む前に茹でてるんです。何して、生じゃない？
今回は茹でてなかった。
はは、生で、は
生で、刻んだら納豆と混ぜるとね、ザラザラも消えて、かなり小さくは切ってますよ。で、ネバネバ同士でね、うまい具合に調和してね、
まとまって、みんな仲良く、
そうそう、妙な癖も妙な癖というか、納豆に癖がめちゃめちゃあるんですけども、納豆の味に包まれて、程よい感じになって、これはいけるなと、毎日でも大丈夫だわと僕は思いました。
生でもいいから簡単よね、そうしたらね、
簡単ですね。まあ気になる方は茹でたらもっと姿が消えるとは思いますけどね。
茹でたらね、ぐちゃぐちゃになるでしょ、刻むのがきっと。
ぐちゃぐちゃになりますね。昨日は、ね、その前の日はね、うち、なんだっけ、そうめんの上に刻んだモロヘイヤがペーストのようになって乗っかってましたよ。
それはもう生だろうか、茹でたやつやろうか。
いや、これは茹でたやつ。
へ、
僕もザラをなんとか消そうと思って、もう今うちはフードプロセッサーに、葉っぱをちぎっちゃ投げ込んで、ニンニクも、ちょっと一緒に投げ込みまして、で、ドロドロにして、で、薄めて、ブイヨン入れてスープになると。
それ大変でしょう、フードプロセッサー洗うのが。
でも水洗うだけですよ。
だって、ぬる、え、
もう。ぬるぬるか。
ぬるぬるネタネタでおまけにニンニクの匂いまでついちゃって、フードプロセッサーがえらいことになってないの。
まあ、専用ですね、もう。
そこにお湯水
あ、水だと思う。
冷たいスープ?
いや、そこからちょっと火にかけて。
じゃあそこにフードプロセッサーについたのをピチャピチャピチャピチャってしながら剥がしながらやってんだろうね、きっとね。そうじゃないともう大変なことになっちゃうからね、フードプロセッサーだからね。
まあ、どちらにしてもね、栄養満点で美味しいですよ。
まあ、生で食べるのが一番ね、栄養残ってて良さそうよね、納豆とね、発酵食品でね。
ということで、皆さんもぜひ。
それそうめんにかけたいな。
このね、あの、そうそう、あの、モロヘイヤってね、種で買うと安いんですよ。で、種まきするとね、やたら芽が出るんです。
うん。
もう、プランターなんかに植えたら、もう、どっさりできてしまうと。
へ
いうことで、我が家のような状態になってしまうということですね。
はあはあはあ、うん、皆さんもね、今からはもうダメよね。
いや、間に合うんじゃないかな。
植え付け大丈夫なの?
もうすぐでしたよ、植えたら。
あ、そうなんだ。じゃあ、皆さん、種屋さんへ GO ですね。
GO、うん、です、GO です。100円か150円ぐらいで買えるんじゃないかな。と思います。音楽ですけれども。
はい、はい、夏ですね、
うん。これはブラジルの曲なのかな。ダリー・マニロのコパカバーナ。言いにくいな。これ海岸の名前です
ね。コパカバーナですね。
そうですね。はい、はい、どうぞ。役立ち情報コーナーです。
うん、
ですね。
ほかほかのもの
を。ほかほか、ちょっとね、いつ売り始めるか、うん、なんか微妙なんですけどね。多分、8月には間違いなく売ってるでしょう、みたいな感じの。
あ、そうなんですね。ここで紹介したけど、うん、あれやっぱやめましたとかって、なる可能性はない。
それはない。もう、あの、品質検査は、はい、あの、社内の品質検査は、パスしてますので、うん、カタログも印刷に出てますので、
うん、
まあ大丈夫でしょう。
今スタートダッシュを待ってるところですね。
あ、物が何なのかそろそろ言わないと何の話してるの。
モロヘア違う。
あのね、名前がクローバー6という名前の、ハンドルのついた携帯型読書器です。
そうか、私今気づいたわ。6とか10とかっていうのは大きさの。
なんです、そうなんです。
出た順じゃないんだね。
違うんです。
そうなんだ。
そうなんですよ。でね、クローバーというのは、あの、実はヒットメーカーでしてね、シリーズがありまして、3.5、4、6、抜けてた6がここで埋まったんです。クローバー10というのも結構有名ですけどね。
うんうん、
でね、この6は6インチでして、6インチって何だろう、カーナビのモニターに一番よく使われてるサイズかな。サイズで言うと文庫本サイズ、
うん、
重さが 270g で、うん、持ち手が、あの、後ろに裏側にくっついてて、 これが微妙な動きをする持ち手なんですよ。
そのまま片手持ち取っ手じゃなくて、あのルーペみたいな持ち手ってこと？
ルーペのように、うん、そうそう、うんうん、ハンドルです、になると、うんうん。ハンドルにしないときは裏側にくっついてて、ペタッと寝てるのもありだし、ちょっと起こすと、
それがスタンドになる、
立ち上がるスタンドにもなるという、なかなかよくできた、しかもかなりしっかり感のあるハンドルですね。ということでね、ちゃんとした作りをしてるなという感じがあると思います。で、この、クロバシックスの最大の特徴は、ちっちゃいのに、全1300万画素のカメラがついてて、専用の高輝度、高解像度モニターがついてて、低倍率でも文字が潰れないということで、まあ、あの、大きいサイズはかえって見にくいんだとおっしゃる方、低倍率でもいいからくっきりした方がいいんだという方に最適です。
ああ、視野が狭い人なんかはね。
そうですね。というような特徴のある商品です。
ちっちゃい字とか、細かく数のたくさんある字とか。
そうなんですよ。
綺麗にくっきり、
うん。そうなんです。普通ね、この手のタイプの倍率って多いのは 3.5 とか4倍から20倍ぐらいの間。が一番多いんですよね。で、あの画素数が足りないとちっちゃい文字は離したら、あの、当然文字から離れると字はちっちゃく映りますけども、潰れてしまって見えないというのが多いんですけど、
そうなんだね、
これはね、かなり細かく、あの普通置いたままだとこれ2倍から35倍なんです。で、持ち上げるともっとちっちゃく見えるんですけど、ハンドルついてますんでね、
これってね、あの、ちっちゃい字が見える人は見えるんじゃないのと思うんだけど、それとは違うんですもん ね、
ここがまた、でこれはちゃんと見やすいように白黒反転もしてくっきり見えて、というようなことが特徴ですね。で、あのカメラは、この手のタイプには珍しくオートフォーカスです。普通はもう一定の距離ピント合いっぱなしというのが多いんですけども、オートフォーカスで望遠も映ります。
遠くも ということは、遠くに字があったとして、オートフォーカスっていうのは、それがあるところをなんかピッと触ったりする、そんな感じ
というか、いや、もう、あの、
勝手に合うの、
対象物が遠ければそれに合わせて合うし、近ければ近くでそれに合うと。
勝手に合う、
勝手に合います。それもすごい速さがありますから、もう、あの、ピントが外れてる時間を感じないぐらい、
素晴らしい。キュッて合うんだ。
ピッと合います。
へえ、それは賢いね。
この辺が、やっぱり後から生まれると、もう6インチも世の中にたくさんあるからいいんじゃないの、なんて私は最初思ってたんですけど、後から出てくるとやっぱりいいんですよね。で、あと、この携帯型のちっちゃいタイプっていうのは、あの、コントラストの調整ができないのが多いんですよ。例えば、運送会社の薄い字の罫線が見えないとか、これ調節できるタイプですね。
ちょっと先に聞いてみるんだけれども、そんなに綺麗に見えるってことは、それは高いやつ？
値段は、19万8000円の非課税、
その枠内のやつなんですね。
非課税にもすでになってます。
だから、それを頭に入れて聞きましょう。
要はテスト販売はちょっとしてたということですね。非課税になってるということは。まあ、大々的に売り始めるのが今度ということですね。ちょっとでもね、試しに売らないとね、あの、非課税認めてくれないんですよ、厚労省は。
あ、じゃあどなたかは持ってるわけ
なんですか？いや、渡したかどうかは知りません。売ってたと。
ああ、そう、なるほどね。
でも、まあでもちょっと後でもう一回出すから買わないでちょうだいっていう感じになってたと思いますけどね。ということで。でも当然バッテリー内蔵です。リチウムイオンバッテリーが内蔵されてまして、充電式で2時間半で満タンまで行きます。空っぽになってしまっても。で、連続は2時間半から3時間使えます。ということですね。で、保証は2年間。
USB 充電あり。
USB 充電です。USB のポートはどんなポートだろう。C タイプだな。向きが、あの、関係ない、
プツプツってついてないやつ。
そうですね。
なるほど。
よいしょ。あ、違った。丸いタイプだ。専用の USB タイプじゃないです。失礼しました。専用の
丸いタイプ。AC アダプターのやつですね。
うん、そうです。まあ、その方が楽は楽ですね。ということで、
うん、
まあ、本当はね、ちょっと口で説明できればいいんですが、
これはね、この
ハンドルが微妙な、こう、今までなかった動きをするんでね、とても便利なんですけど、このハンドルの動きを説明しにくい。
360度回転とかでもなくて。
スタンドにもなり、持ち出すとハンドルにもなり、なおかつ、その手に持ってハンドルの時にも、なんていうんですか、角度をつけることができる。今までは全部真上から覗き込まないといけなかったのが、ハンドルがカクンとこうねじれるんで、普通に持ったまま、画面に自分の方に起き上がったような状態が作れるということが特徴かな。
わかりました。とにかく使いよくなったっていうことですね。
そうですね。どううまく言っても、ちょっと僕の話力では無理なんですね。
どっかで試せるのかしら、これは。
うん、もう、
発売開始を
宣言するのが近いですから、その時には全国の主なお店に、配り始めますし、システムギアビジョンに言っていただければ、お貸し出し、お店に対してお貸し出しする機会は十分揃っている状態になると思います。
そうかそうか。これコロナの時期にね、なかなかお店に最近、お店っていうかね、施設とか、そういうところに見に行けないよっていう人もね、はい、結構いらっしゃったりするんだけど。
そうそう、大事なこと。うん。システムギアビジョンはね、もともとはね、個人のお宅に送るのを、お断りしてたんですよ。行方不明になったりしたらめ
ん
どくさいから。
うん、
ところがもうコロナの、になってから、自宅に送らせていただきますというサービスやってます。ただし、まあ、お店の方にお話は一回通してくださいと。で、お店から依頼で、ご自宅に直接送りますと。
で、試せて。
で、電話のフォローも受けられますし、お店からのフォローも受けられますと。いうふうなことになってますので、一度、まあ、システムギアビジョンないし、近くのお店にご相談されたらいいと思います。
まあ、近くのお店っていうのはね、電気屋さんとかそういうのにはなくって、その視覚障害者の、
そうですね。はい、そうですね。どこでもないですね。まあ、読書器を扱っておられるメガネ店さんが多いかな。メガネ店さんはかなり全国カバーしてますね、お取り扱いのお店は。ということです。
はい、それも分からなかったらシステムギアビジョンさんとこに聞いたらいいんですね。
そういうことなんです。電話番号は言えるかな、私。言ってもいいですか。
ドキドキ。間違いないかな。
0、いいですか。0797-74-2206 です。0797-74-2206 です。
ですって。はい、ここでね、私の近所だったらどこが使ってるのかなと迷ったらこちらの方に電話して確かめになってください、はい、
ちょっとゆっくりめがいいですよ。8月ぐらいがいいのかなと思います。はい、
はい、
ということでちょっとフライング気味の、新製品情報でした。
はい、調べる時間はいっぱい。
はい、はい、どうもありがとうございました。
はい。
あっという間の時間でしたけども。
そう、いよいよ来週は、なんと50回目だ。
そうですね、50回目の、はい。放送になります。
そうですね、50回目を迎えてね、もう次々ともゲストさんがね決まってきて楽しみです。
来週ね、
ね、
でその先に実は1周年が来るんですね。
そう、もうじきだよ。早くスタジオ行って帰りにごちそうしてほしいわ、
はい、ということで、はい、来週も、はい お楽しみに。
楽しみに。
はい、失礼します。